改めましておはようございます。
おはようございます。
先週は、このものは長野県にあります松原湖のバイブルキャンプ場で、小学生キャンプの奉仕をさせていただきました。松原湖バイブルキャンプ場はとても大きなキャンプで、100人を超す子どもたちが、ベースキャンプで共に過ごすことができました。ベースキャンプだけではなく同時にですね、アウトキャンプも行われていまして、そこでは30人以上の子どもたちが野外でのキャンプ生活を送っていました。私自身小学生向けのバイブルキャンプで奉仕をするというのは、実に10年ぶりのことでした。キャンプを始めて早々ですね、最初の時間でですね、キャンプのプログラムの時間で、子供たちと賛美をしたんですけど、賛美の中にですね、ハレルヤーと大きく叫ぶところがあるんですね。そこでですね、100人の子供たちが声を合わせて大きな声でハレルヤーって叫んでることを聞いた、叫んでるのを聞いたときにですね、本当に子供たちってこんなに大きな声で賛美するんだなということをですね、知りまして、普段なかなかこう、聞くことのできない、その、圧巻されると言いますか、もう鳥肌が立つような、感動を受けました。普段ですね、ジョイジョイチャペルとかをしていてもですね、なかなか、賛美を歌ってくれるかなとこう、心配していたりですね、広島時代でも、伝道子供会をやっていてもですね、いくらこう30人、40人という子供たちが大勢来ても、賛美をするということは初めての子はなかなかできないんですね。ですから本当に子供たちが大きな声で賛美している姿にとても励まされました。しかしですね、祈祷会でもお祈りいただきましたけど、キャンプ場のですね、ある場所っていうのはですね、1000メートル以上の高いところにあるんですね。私体調を崩しまして、最初の3日間は頭痛と吐き気でですね、もうすごく苦しかったんですね。2日目ぐらいはもう本当に吐いて、もうご飯が食べれないぐらいですね。ウィーダーインゼリーっていうのを飲みながら1日過ごしていまして、先生、痩せますね、ダイエットになりますね、とか言われながらですね、なんか病気ダイエットとか言われながらですね、過ごしていたんですけど、まあ、後半はですね、元気になります。皆様のお祈りのおかげで元気になりまして、前半の遅れを取り戻すかのように元気に過ごさせていただいたんですけど、帰ってきたら不思議とですね、2キロも太ってたんですね。病気ダイエットはどこに行ったんだろうと思いながらですね。まあ、一方ですね、まひこ先生の方は、今朝は同じ、長野県の、聖教団というところでの、バイブルキャンプで、メッセンジャーズをして、参加しています。で、まあ、行く前はとても緊張してですね、メッセージどうしようと言いながら、出かけて行ったんですが、まあ、普通、バイブルキャンプの講師っていうのはですね、キャンプ自体のこのプログラム、自分のメッセージ以外のプログラムというのはですね、まあ、後ろの方で温かく見守っているという形なんですけど、まあ、なぜか真彦先生は一緒にプログラムに参加していてですね、様々なキャンパーと一緒にですね、レクレーションとかに参加していまして、なんかこう、何かのゲームがあったらしいんですけど、初日はなんと優勝してしまったそうですね。なんか商品が用意されていたの、それを自分でもらってしまったんですね。で、昨日2日目はどうだったのって言ったら、またプログラムに全部参加していて、またゲームで優勝してしまったということですね。なんかわからないんですけど、楽しくやっているようです。まあ、今日のメッセージとは全く関係のない話だったんですけど、今朝は、普段開いていますルカの福音書は、夏休みとさせていただきまして、ヤコブの方を開かせていただきました。ヤコブの手紙の1章、19節から、21節まで開かせていただきました。特にですね、今朝は、ヤコブの手紙の1節を 取り上げてですね、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。この19節を中心としてですね、聞くには早くということについて、お話しさせていただきたいと思います。この御言葉はどういう背景で、語られているかと言いますと、19節の冒頭には、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのですと書かれています。そのことというのは、前の18節に、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをお産みになりましたとあるように、私たちは神様によって新しく生まれ変わった。新しく作り変えられたということ。そのことを知っている私たちクリスチャンは、どのようであるべきかということがヤコブを通して言われています。私たちは新しく生まれ変わった。そのことを知っているのです。で、ヤコブは新しく生まれ変わった者の行いというものを、この書で非常に強調しましたが、その中で今日は三つのことを取り上げたいと思います。聞くということについて、語るということについて、そして怒りということについて、取り上げさせていただきたいと思います。まず、新しく生まれ変わった私たちクリスチャンの歩みとして、聞くということに対する大切さを教えられたいと思います。私たちにとって聞くということは非常に大切なことであります。信仰は聞くことから始まると言われているように、福音においても、また人と人とのコミュニケーションにおいても、聞くということが非常に重要なものです。聖書に聞くというように、御言葉に聞くということを私たちは大切にしています。御言葉に聞くとは、ただ聖書を読むだけではなく、そこから神様はどういうお方かとか、ここにはどんな恵みがあるか、どんな約束が与えられているか、また示されている罪はないかなど、深く霊的な洞察を持って御言葉に聞きます。また私たちは、聞き分けるということも大切にします。旧約でソロモン王が神様に国を治めるために知恵を求めたとありますが、実際にソロモンが願ったのは、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてくださいと願いました。善悪を判断し聞き分ける心が私たちには必要です。それこそ知恵の心、判断する心であります。ヤコブも一章五節では、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、神に求めなさいと言いました。私たちは人生のあらゆる出来事を正しく洞察し、判断する知恵が与えられ、神様の意思に聞き従う心をいただけるように求めなければなりません。しかし、ここでヤコブが言っているのは、ただ聞くというのではなく、聞くには早くと言っています。聞くには早くというのは、どういう意味なのでしょうか。話すのが早いということは聞いたことがありますが、聞くには早くというのは普段聞き慣れていない言葉です。聞くには言うことを聞く。聞き従うという意味合いがあります。そういう点では、聞くだけのものにならずに、御言葉を実行するものになりなさいという御言葉が思い出されていきます。また、聞くという言葉には、耳を傾けるという意味もあります。この、ヤコブの言った、聞くに早くという言葉を、心理学的に見ると非常に面白いことがわかります。 アメリカのカウンセリングの教授で、キリスト教の人間関係の分野で有名な、デビッド・アウグスバーガーという人が書いた、真理に聞くという本がありますが、それによりますと、聞くには早く、語るには遅くと、本文の19節にありますが、聞くに早くということと、語るに遅くということが、実際に人間の体の仕組みから見ても、聞くのは早いが語るのが遅いということが分かっているそうです。どういうことかと言いますと、会話には語る人と聞く人が存在します。語る側と聞く側が存在して会話は成立します。それで、語る人が話すスピードと聞き手が聞くスピードというのが、その処理能力が、時間が違うと言うんですね。人間は語る人が話すスピードの4倍の速さで聞く側の人間は物を考えているそうです。例えば私がこんな会話をしたとします。そういえば昨日の夜見ましたか?そういえば昨日の夜見ましたかと私が会話を始めたとします。で、この話題にピンとくる人は、その瞬間頭の中で、昨日の夜に関する情報が、私の話す4倍の速度でこう駆け巡ると言うんですね。例えばですね、昨日の夜と聞いてですね、ピンときた人は、ああ、花火大会ですか。残念ながら昨日は用事があって、行けませんでした。とても花火が綺麗だったでしょうねと、こう、自分が以前行った時のことを頭の中で思い出しながら話したり、内心ですね、ああ、この暑いのによく花火大会なんか行ったなとかですね、会場は人で溢れていっただろうなとかですね、混んでいただろうなとか、こう、自分の感想が頭の中を駆け巡ったりするんです。話す速度の4倍の速度で頭の中で処理されるというんですね。あるいは昨日の夜見ましたかという言葉でですね、オリンピックの開会式ですかで考える人もいます。見ました、すごかったですねとか、何々の競技で日本がメダルを取りましたねとかですね、即座にこう頭の中に思い浮かんだことが会話として出てきます。会話の中だけではなく頭の中でこういろいろ駆け巡るそうなんです。まあ実際にはですね、そういえば昨日の夜見ましたかぐらいの短い文章ではそんなに考えは発展しませんが、実際には語り手が100文字の文章を話している間に、聞き手の頭の中では400文字分の文章が出来上がっているというんですね。しかし実は私たち人間は頭の中でその4倍の速度で物を考えている時点で人の話を十分聞くということができていないんですね。それどころか4倍こう先を進んでますので相手の話を先読みしたりもし始めます。例えば先ほどのですね、オリンピックの会話が続いてこういう時を狙ってテロとかないといいですねと話したとします。すると聞き手の頭の中ではこうテロという言葉にヒントを得て、そうだ今度は2020年は東京オリンピックが来る。日本は大丈夫かなとかですね、なるべくオリンピック会場の近くや人が大勢集まるところには近寄らないようにしようとか、空港や駅も危険かもしれない。東京に住んでいたら危険かもしれないとこう頭の中でどんどんこう会話が発展させて先読みしてしまうこともあります。また相手の話を最後まで聞かずに会話を奪うということもあります。例えばですね、陸上でとこう言いかけたところでウサインボルトでしょとこう先にこう言っちゃったりですね、今年は彼は100メートルと200メートルと400メートルリレーの3種目に出場してですね、金メダル3連覇がかかっているんだよねとかですね、でもこのリオ五輪が最後だと言われているから まあ、放送は絶対生で見たいよね、とかですね。いつの間にかですね、話題を横取りしてですね、聞く側だった人が、話す側に変わっていたりするんですね。僕はこの競技が好きだとかですね、そういうふうにこう、会話を横取りすることがあります。しかし、人間というのは、口が一つに対して、耳が二つついてるように、語ることよりも、聞くことの方が本当は重要なんです。耳からは一度に大量の情報を得ることができます。相手の会話だけではなく、周囲の雑音や近くを走る車の音、かかっている音楽など、広い範囲でいくつもの音を同時に聞き分けます。しかし、口からは一つ一つの言葉しか出せません。そこから考えても、神様が人間に耳を二つつけて、口を一つしかつけなかったということ。聞くということの重要度がわかります。ではどうやって実際に相手の話を聞いたらよいのでしょう。それは私たちに備えられている聞くに早くというこう4倍のですね、処理能力をフル活用して、しっかり相手の話を聞くこと、いつもの4倍心を込めてじっくり相手の会話に耳を傾けるということが大切です。私たちは、例えば人から批判されたり、何か叱責されたりすると、すぐにこう反応してしまいがちです。しかし4倍の心を込めて人の批判に耳を傾けることができるようになったら素晴らしいです。次に語るということを取り上げてみたいと思います。ヤコブは3章の中で多くの例を挙げて語ること、すなわち舌を制することを述べています。3章2節には私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人ですと言われています。舌で失敗しないならば、体全体も立派に制御できる。私たちは話すことにおいて多くの失敗を犯します。ああ、あんなこと言わなければよかったなと、後で後悔します。例えばですね、私はついつまらない、こう、親父ギャグを出してしまうことがあります。自分の中ではですね、ああ、これを言ったら面白いだろうなと思って言うのですが、滑ってしまうこともあります。で、受けるか受けないかの問題ならば、まだしも、ついにこう、つい口に出してしまったことが、人に不快感を与えるものだったり、誰かを傷つけることになりかない場合もあるので、注意しなければなりません。聖書は多くの箇所で、私たちは舌を制せなければならないと語っています。小さな火が森全体を燃やし尽くすように、言葉にはそれだけの影響力があります。ほんの些細な小さな言葉が、その人の心を深く傷つけたり、その人の人生に大きな影響、ダメージを与えることだってあり得ます。私たちの口には、マムシの毒があると聖書は言います。例えば、人を殴ることと、人に悪口を言うこと。一回人の顔を殴ることとですね、人に悪口を一言言うのでは、人を殴る方が、私たちは、暴力として悪いように見えてしまいますが、たった一つの言葉で人を傷つけて、その人を自殺に追いやることだってあり得てしまうのです。箴言にはこういう言葉があります。軽率に話して人を剣で刺すような者がいると警告しています。聖書の言葉だってそうです。御言葉の剣を持って人をぐさぐさと刺し裁くことがあります。こう聖書の逆さ読みというんですけど、普段聖書は自分が読めるようにこう自分に向けて読んでいますけど、こう相手に向けてですね、ほらここにこう書いてあるでしょとこう刺す、 そういうことがあるんですね、私たちは。自分を棚に上げて、人に対して御言葉の剣を振りかざすということは、避けなければなりません。まあ、しかし、先ほどの箴言の言葉には、続きがあります。箴言12章18節の言葉ですが、軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし、知恵のある人の舌は人を癒す。しかし、知恵のある人の舌は人を癒す。私たちの口は人を傷つけることもあれば、かえって人を励ますこともできます。むしろ私たちの口は、主を賛美し、人を励まし、有益なことを語るためにあります。では、どのようにしたら私たちは人を癒すことができるんでしょうか。私たちの舌を用いて、励ましの言葉、癒しの言葉を語ることができるでしょうか。それは、人の話を、その人の話をよく聞くということです。多くの人は、人を励まそうとして、こうしたらいい、ああしたらいいと話をしてしまいます。自分では励まそうと思ってのことかもしれませんが、あれこれ多く話しすぎてしまうんです。自分の時はこうだったとか、そしてですね、ちっともこう相手の話を聞いていないことがほとんどなんですね。もし人に何かを語ろう、言葉をかけようとするなら、まずその人の話を十分聞くことが大事です。工業関係のデータ集計をするときに、IO 比という用語があります。IO 比。I というのがインプットの略です。O というのがアウトプットの略です。データを集計して一つの結論を出すには、どれだけの数のデータを集められるかがポイントとなります。正確な結論を出すには、たくさんのデータが必要なんです。人に何か言葉をかけようとするなら、まずその人の話をたくさん聞くことが大事です。IO 比、データが I で結論が O となります。データの数が多ければ多いほど正確な結論が出せます。人の誰かに何か言葉をかけようとするならば、まずその人の話をたくさん聞くことです。また、一つの論文を書くには、最低30冊の本を参考文献として読んでいなければ、良い論文は書けないと言います。先ほどの話で言うならば、論文がアウトプット O で、参考文献がインプット I となります。その時のこの比率があります。論文一冊書く、論文一つ書くのに対して30冊の本を読まなければならないので30対1という比率になるんです。一つの論文を書くのに30冊こうデータ入力自分にしなければいけないんですね。もしここでそれをしないで論文のために一冊しか本を読まなかったとするならば比率は1対1となって、その論文の内容というのは参考文献1冊分の薄っぺらい内容となってしまうんですね。逆に本を100冊読んだならば100対1で相当内容の濃い素晴らしい論文を書くことができるのです。そのことを聞くこと、語ることに適応してみたいと思います。聞くということがインプット I で、語ることがアウトプット O となります。相手に何か良い言葉をかけてあげたいならば、その分相手の話をじっくり聞かなければなりません。相手の話に耳を傾ける量が多ければ多いほど、その人にかける言葉、必要な言葉は何かというのは、その人の言葉の中に答えが隠されています。相手の不安や悩みに対してちっとも耳を貸さず、こうしたらいいと結論を出すのは効果がありません。箴言15章28節には、正しい者の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出すとあります。 また私たちは何も語らずとも、人の話に耳を傾けて、聞いてあげることだけでも、十分その人の助けになれます。悩んでいる人というのは、話を聞いてもらえるだけで、心がすっと軽くなるものです。大抵私たちは人を励ますのに、どんなアドバイスをしたらいいのかと考えますが、人は何かを言われることよりも、自分の話を聞いてもらうということの方が、多くの場合は励ましになります。そして実は、その話すということを通してですね、自分の悩みを自分で口に出して言うことによって、人は自分自身に語りかけるのです。自分の悩みは自分がよく知ってますけど、その悩みを内側で自分の頭の中、心の中だけで考えるんではなくて、一遍口に出す、それをアウトプットして、相手に話すと同時に、それを自分自身の耳で聞いていますので、もう一度ですね、インプットするんですね。再入力するんです。そうすることによって、人間というのは、整理がつくんです。自分の悩みを人に話すことによって、そのことを自分でも耳で自分で自身で語りつつ聞いて、自分の中でこう整理がついていくんですよね。折り合いがつくという言葉がありますが、そのことを通して答えが見つかったり、自己解決に至ります。そして人は自分の悩みを聞いてもらったというだけで、実はですね、何の問題解決もしていないのに、聞いてもらったことによって、問題と向き合う力を得たり、気持ちの整理がついて、問題に立ち向かう力を得たりするんですね。話を聞いてもらっただけなのに、問題は解決していませんし、目の前の状況は全く変わってないんですけど、問題に向かう自分自身が変わるんですね。このことからも私たちは、聞くということを大切にしたいと思います。最後に怒るに遅くという言葉を取り上げたいと思います。この怒りというのは、カーッとした爆発的な怒り、また感情の突然の爆発ではなく、定着したまま湧き上がってくる怒りの感情、またはふつふつとしただんだんだんだん来る怒りの感情を表す言葉だと言います。これは、終末の時における神様の怒りでもあります。怒るに遅いというのは、実は神様のことでもあるのです。普段人の罪に対する神の怒りというのは、抑えられているんです。なぜならば、神の怒りというのは、一気にすべて、十字架の上のイエス・キリストに向けて向けられたからです。ですから、神から人への怒りというのは、終末の裁きにおいて、一気に人々の上に降り注ぐものであります。救われている私たちは、この神様の怒りから許されております。したがって一章二十節、人の怒りは神の義を実現するものではありません。とあるように、私たちも今持っているその怒りを捨てなければなりません。私たちは他人の悪いとこばかりに目を向けて怒り、裁くのではなく、自分の目から針を取り除けなさいと言われているように、まず自分の内にある汚れや悪を取り除きましょう。その上で他人の目の塵に目を向けなければなりません。もし他人に対して怒るならば、自分の感情や自分のために怒るのではなく、相手のことを思って、愛を持って怒る必要があります。やはりここでも聞くということの重要性が出てきます。相手に対して注意や警告を語るならば、普段から自分がその人の言葉に耳を傾けている必要があります。なぜなら私たちがいつもその人の怒りに耳を傾け、相手の言葉にいつも耳を傾けているならば、 その人も私たちの言葉に耳をかけてくれるからです。イザヤ書50章4節には、神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされるとあります。私たちはキリストの弟子として、聞くことにおいても、語ることにおいても、また怒ることにおいても、主の栄光が表されるものとしていただきましょう。それではお祈りをいたします。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。愛する天の父なる神様、今日はヤコブ書を通して聞くことの大切さを教えられました。私たちは普段隣人の話をなかなか聞いているようで、実は聞けていないということを知りました。イエス様の愛をもって人を励まし、弟子のように聞くものとしてください。この祈りを愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。